床には段ボールが敷かれています。作品を制作するスタジオのように半透明のビニールシートで覆われた空間があります。このスタジオの中に進んでいきましょう。奥には巨大な頭部が置かれています。大きく傾いた頭はくさびやロープによってなんとか安定を保っていますし、後ろ側はまだ製作途中のようです。あたりには粘土のかけらも飛び散っていて、ついさっきまでアーティストがここで作業をしていたかのようです。粘土で作られたように見えますが、実際にはこの素材はブロンズです。しかもくさびやロープもブロンズなのです。精巧に彩色された表面は、私たちが見ているものとそこにあるものの間にあるズレをあぶり出していきます。作品の近くにあるキャプションをたどってみましょう。キャプションに書かれている素材と私たちの視覚が捉える素材を比べてみると、私たちの認識や先入観、そして素材そのものの不確かさに唖然とするかもしれません。このマンダースのスタジオを一旦出て周りを歩いてみましょう。スタジオを囲む回廊のようなスペースにはボレマンスの絵画が点在しています。まず食べる少女、一体何を食べているのでしょうか。さらに左手に向かうと、奥の壁にも絵画が展示されています。近づいてみましょう。クロスと名付けられたこの作品には、女性の上半身が描かれていますが、絵の中にクロス、十字架、見つかりますか。また左に進むと小さな絵画に出会います。ジャムがたっぷりと塗られたパンを食べている様子が描かれています。同じ壁の左側にはもう2点作品が展示されています。この3点は同じような構図ですが、少しずつ絵柄が違っています。しかもなぜか作品同士の間隔は均等ではなく、間には長い空白が作られています。ジャムが塗られたパンを食べる女性を撮影した映像のコマ撮り、作品の間の空白はその抜け落ちたカットのようです。この展示室ではボレマンスとマンダース2人のアーティストの作品が互いに関わりながら一つの空間に共存しています。ベルギーの地では2人のアーティストが作品同士の関係によって生み出される新しいストーリーに思いを馳せながらにやりとしているかもしれません。